創世記第14章13節から20節。助演男優その2、メルキゼデク。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはアモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜、アブラムとそのしもべたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。また、サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ。糸高き神、天と地を作られた方より。糸高き神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。
助演男優シリーズということで、新しいシリーズが前回から始まりましたが、今回が2回目です。今日取り上げますのはメルキゼデクという人物です。彼は突然聖書の中で現れて、そしてその後は歴史から忽然と姿を消す不思議な人物です。今日はこのメルキゼデクについて聖書がどんなふうに描いているか、これを学びながら、私たちに与えられている、神様から与えられている祝福がどういうものなのか、これを再確認したいと思います。そしてそういう祝福を受け取った私たちがどういう生き方をするようになるのか、そのことも確認していきたいと思います。まずは聖書の中でメルキゼデクについてどのように記されているか、これを見ていきたいと思います。聖書の中でメルキゼデクという人は3箇所に登場します。まずは今回皆さんと一緒に購読いたしました創世記14章です。メルキゼデクが最初に登場しますのがこの創世記14章、今回の箇所というわけですが、参考資料にも書きましたが、今回の出来事の背景はエラムという国、これは今のイランの南西部にあった国です。このエラムを中心とする連合軍がソドムとかゴモラ、まあ、これは視界の南の方にあった町々と考えられますが、5つの都市国家、そこにエラムの連合軍が攻めてきたわけです。そしてエラム連合軍はソドムを打ち破って略奪を働きました。この頃アブラハム、この頃はまだアブラムという名前でしたけれども、このアブラムの甥っ子のロト、彼はずっとアブラハムと同行していたわけですけれども、行動を共にしていたわけですけれども、この頃には離れて暮らしておりました。そしてソドムの町にこの頃は住んでいたわけです。そのためエラム連合軍がやってきて略奪を働いた時に、ロトもその被害に遭うわけです。多くのソドムの住民や財宝とともに、ロトもその妻も未婚の娘たちも連れ去られてしまいました。その知らせを聞いたアブラハムは、自分のしもべ318人、さらに 当時盟約を結んでいたマムレという人とその兄弟たちの軍勢とともにエラム連合軍を後ろから追いかけていきます。そして散々にこれを打ち負かしてしまいました。こうして無事にロト一家と財産をアブラハムは取り戻したわけです。ソドムの連れ去られた人たちや財産も取り戻しました。アブラハムは意気揚々と凱旋してきます。それを出迎えに来たのがソドムの王様と今回の主人公であるメルキゼデクです。17節をもう一回ご覧ください。17節、アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベルの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。そして18節、またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。このように書かれています。メルキゼデクはサレムの王であったと書かれています。このサレムというのは後のエルサレムのことです。メルキゼデクは都市国家サレムを治める王様であったということですね。その一方で彼は意図高き方の祭司だったということが書かれています。意図高き神というのは天地万物をお作りになった誠の神様、聖書の神様のことです。メルキゼデクはアブラハム契約をアブラハムと結ばれた誠の神様を信じる信仰者でした。しかも祭司としての働きをしていたわけですね。アブラハム一族以外にも誠の神様を信じる信仰者がこのカナンの地にもいたわけですね。まあ、ずっと北の方にありますハランには、アブラハムの兄弟たちの一族が住んでいまして、まあ、彼らは同じ誠の神様を信じていました。まあ、ですから後にアブラハムはそこから息子イサクのための妻を迎えることになりますね。でもカナンの地というのは基本的に偶像礼拝の人々が住んでいる場所だったわけです。しかしこのメルキゼデクはアブラハムが信じる同じ神様を信じる信仰者であって、しかも祭司であったということですね。まあ、参考資料にも書きましたけれども、このメルキゼデクはノアの洪水で有名なあのノアの息子の一人セムであるというふうにね、ユダヤ教では教えているんです。まあ、この話は眉唾ものですよ。聖書的な根拠はまるっきりありません。ただ参考資料にも書きました通り、セムはこの時代にまだ生きておりました。ですからこのカナンの地にも信仰者がいるっていうのはない話ではありません。とにかくこのメルキゼデクは誠の神様の祭司であった。まあ、ここに私たちは注目してみたいというふうに思います。祭司というのはどういう仕事かと言いますと、一言で言うと神様と人間の橋渡しをする役割の人です。神様と人間をつなぐ仲介する人、これが祭司の仕事です。意図高き神というふうにここで神様が呼ばれている通り、神様は私たち被造物とは比べ物にならない、はるかに高い高い尊いお方です。しかも人間には、罪があるわけですよね。ですから完全に清い神様とそのままでは交わることはできません。私たち罪ある人間と清い神様との間には広くて深い溝が存在しているようなものです。ですから普通なら私たちは神様と親しく交わることなんかできないわけです。今の上皇陛下が天皇であった時代に皇室を開かれたものにお変えになりましたね。 行幸先で国民と気さくにお話をなさる、そういう場面をよくニュース映像などで、私たちは見ることができます。しかしそれ以前の天皇というのは一般の国民にとって非常にこう別格の存在であったわけですね。政治家などが天皇に面会に行っても天皇は直接会って話を聞いたり話しかけたりはしません。すだれの向こう側に姿を隠してお付きの人を挟んでその人を通して話をしたわけですよね。祭司の仕事の中心もそういうお付きの人と似ています。本来親しく交わることができない意図高き神様と人間の仲介、橋渡しをする、これが祭司の仕事なんです。そこには大きく2つの方向性があります。まずは人から神様に向かっていくルート、これをつなぐことです。人の代理として人から神様に向かっていく、その近づいていく、これを仲介する役割というのがあります。生贄を捧げることによって罪の問題を解決します。そうすることによって罪ある人間、本来であれば神様に近づくことなど許されない人間が神様に近づいて祈ったり賛美したりできるようにする、これが祭司の役割の一つ目です。罪の問題を取り除いて人が神様に近づくことができるようにする。二つ目は神様の方から人間に向かっていく、このルートを仲介することです。さっきは人間の代理として生贄を捧げた、罪の問題を解決したわけですが、今度は神様の代理として神様の御心を人に教えたり、神様に祝福されるようにと祝福を祈ったりする、これが祭司の仕事の二つ目の方向です。今回の箇所でメルキゼデクはこの二つの働きをしているわけです。まずメルキゼデクはアブラハムに神様からの祝福が注がれるように祈っていますね。これが19節です。19節、アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より。彼はそうやって神様の祝福がアブラハムに注がれるようにと祈っているわけですね。神様の方からアブラハムに向かっていく祝福、これを彼は取り継いでいるわけですね。そして20節、今度は神様に向かって賛美の祈りを捧げています。意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。神様に祝福されるのはアブラハムですよね。で、その感謝を込めた賛美の祈りをメルキゼデクがここで代理として祈ってるわけですね。これらのことはメルキゼデクが祭司として行ったことなのです。彼は祭司としてアブラハムと神様との間に立って祝福がアブラハムに注がれ、賛美が神様に捧げられるようにしたわけですね。これが今回一緒に読みました創世記14章に書かれていることです。次が詩編、詩編110編の4節です。歴史的にはこのメルキゼデクの話っていうのはこれで終わりです。彼はその前も後も出てきません。しかし詩編の中にメルキゼデクという名前が登場するんですね。これは皆さんお手元のアウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。主は誓われた、思い直されることはない、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。このあなたと呼ばれているのは誰かと言いますと、これは救い主のことです。やがて地上に現れると予言されていた救い主に対して、天の神様が あなたはメルキゼデクの霊に倣う常しえに祭司であると、まあ、そのように宣告されているっていうのがこの詩編110の4に書かれていることなんです。まあ、この詩がダビデによって読まれた時にはまだ救い主は地上に登場していませんが、私たちの年代からするともうすでにこの救い主というのは地上に現れたわけですね。人となって来られた神イエス様のことです。そして今イエス様は復活した後天にお帰りになりましたが、もう一度この地上に帰ってくる、そのように言われていますね。この救い主イエス様に対してメルキゼデクの霊に倣う常しえに祭司である方、そういう説明がされているわけです。でここから3つのことがわかります。1つ目、イエス様は祭司としての働きをするということです。2つ目、その祭司の働きは永遠に続く。3つ目、そのことはメルキゼデクに似ているということです。メルキゼデクの霊に倣って祭司、常しえに祭司というわけですから、イエス様が常しえに祭司、永遠に祭司としての働きをするっていうのがメルキゼデクに似てますよと、この詩編は語っているわけです。祭司の働きは神様と人とをつなぐ架け橋になることだというふうに申し上げました。イエス様は今私たちと天の神様の架け橋、仲介者として働いてくださっています。私たちの罪が許されて神様といつまでもいい関係でいられるようにしてくださっています。そして神様の祝福が常に私たちに注がれるようにしてくださっているということですね。これが祭司としてのイエス様のお働きです。この救い主イエス様が祭司である、祭司の働きをしていらっしゃるということは新約聖書でも教えられています。ヘブル人への手紙4章14節これも引用してあります。ヘブル 4-14、 さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。神の子イエスは偉大な大祭司である、ここで言われています。救い主イエス様は神様からの祝福が私たちに注がれたり、私たちの祈りや礼拝が神様に届いたりするよう取り計らってくださっている、そういう祭司なのだということです。その救い主イエス様、祭司としての救い主イエス様が祭司であったメルキゼデクに似ている。いや、これは一体どういうことでしょうか。この点について詳しく述べているのが次のヘブル5章から7章なんです。ヘブル人への手紙の7章3節に次のような言葉があります。これも引用してありますのでご覧ください。メルキゼデクについての説明です。父もなく母もなく系図もなく、生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされていつまでも祭司としてとどまっているのです。このように書かれています、メルキゼデクのことが。旧約聖書で神の子っていうと、これは天使のことを指します。新約聖書ではね、ちょっと違う意味になりますが、旧約聖書で神の子っていうと天使のことを指すんですね。まあ、両親もいないって言われてますしね、生涯の始めも終わりもないっていうふうに言われてますので、じゃあメルキゼデクは天使だったんでしょうか。そういうことではありません。確かに聖書の中で天使が人間の姿をとって地上に現れたっていう例がいくつも書かれています。しかし彼らは一時的に地上に現れて神様の働きをする、何か行動したりお告げをしたりして、その後また帰っていくわけ ですね、一時的にやってくるわけです。地上に人間の姿をしてやってきた天使がそのままずっと地上にとどまって何かの職業に就くっていう例はありません。でメルキゼデクは王としての仕事、祭司としての仕事をしていたわけですから天使ではないわけですね。メルキゼデクはただの人間です。両親もいたはずだし、生まれた時と死んだ時っていうのがあったはずです。系図もあったでしょう。当然当の昔に死んでいて今も祭司の仕事をしているなどということはありません。その証拠に今エルサレムに行ってもメルキゼデクには会えませんよね。別にヘブル人への手紙の著者は彼がただの人間であって生まれた時死んだ時があるっていうことを否定してるわけじゃないんです。著者が注目しているのはメルキゼデクの両親についての情報や生涯についての情報、系図についての情報が聖書に何も記されていないっていうところなんです。特に死について何も書いてない、ここにヘブル人への手紙の著者は注目しているんですね。さあここから先は我々日本人の論理構造とユダヤ人の論理構造が違うので多少ん?って思う説明があると思いますが、後で回収しますので、ちゃんとついてきてくださいね。ここでヘブル人への手紙の著者が言いたいことは次の4つです。1つ目、詩篇110-4は救い主は永遠に祭司だと教えているよね。これが1つ目。2つ目、そこでは救い主はメルキゼデクのような祭司であると言われている。確かにそうですね。3番目、聖書はメルキゼデクの出自についても死についても何も書いてません。だからある意味メルキゼデクは永遠に生きていて今も祭司職にとどまり続けていると言えるのだ。ここが問題なんです。後で説明しますね。死んだってこと書いてないから彼は今も生きていてってことは今も祭司職にとどまり続けていると言えるじゃない。これが3つ目です。そして4つ目、そんなメルキゼデクと似ていると言われている救い主イエス様もほらやっぱり永遠に祭司なんだっていうことです。現代人、特に日本人の我々にとってはこの3番目の部分ではハテナマークが多分100個ぐらい浮かんでくるんじゃないかと思います。かなりへりくつもいいところだなと思いますよね。聖書に書いてないんだから死んでないんだって。しかし古代ユダヤ人の論理は今の我々の論理とは少し異なります。古代のユダヤ人は A と B を比較してその両者の中にね、ほんの少しでも似たところがあったら A と B は同じだっていう説明をするんです。この人に何かを説明するときにほら A と B ってこういうところが似てるでしょ、だから A と B は同じなんだよっていう、そういう伝え方をするんです。今の我々それじゃ通用しないですよ。今の我々の論理構造ではそれは通用しないんだけれども当時のユダヤ人たちはそれで納得したんです。そういう例は他にもあります。例えばね、聖書の中でイエス様が2歳ぐらいの時にヘロデ大王がベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしたっていう事件がありましたよね。で、その時のことをマタイの福音書の著者マタイはエレミアの予言が成就したって書いてあるんです。で、その予言が書いてあるんですけどね、ラマで、そのラケルがね泣いていると、もう子供に会えないからって言ってラケルが泣いているっていう予言が書いてあるんですよね。まあ、ラケルっていうのはこれはヤコブの奥さん、最愛の奥さんですね。 ユダヤ人の女性 の象徴みたいなものです。じゃあエレミアはどういう意味でラケルが泣いてるって言葉を書いたのかっていうと、全然そのベツレヘムの子供の虐殺っていうことじゃないんです。バビロン捕囚ってのがありましたよね。バビロンが攻めてきて、まあ、南王国からたくさんの若者たちが連れて行かれるわけです、バビロンの都に。それを見ながら母親たちが嘆いているっていうのを詩的に表現している箇所なんです。未来のことを予言している箇所じゃないんです、あれ。で、第一、状況が全く違いますよね。ベツレヘムでは2歳以下の男の子、かたやもうかなり大きくなった青年たちです。かたや死んじゃいました、かたやまだ生きてます。でも似てるところが一箇所あるんです。それはもうこの地上では二度と我が子に生きて巡り合うことはないであろう、そう思った母親が泣いているという状況は同じなんですよね。だからマタイはこの二つは同じですって言ってるわけです。未来のことを予言してる、その予言が当たったっていう意味で使ってるわけじゃなくて、状況が同じだよね、お母さんが嘆いてる点は同じだよね、だからあのエレミアの言葉はこのことを描いているんですよって言ってるわけですね。私たち日本人の感覚から言うと違うじゃんっていうことになるんですが、ユダヤの人たちはそれでなるほどと納得するわけですね。というわけで、まあ、長々と語りましたけれども、要するにイエス・キリストは永遠に大祭司としての働きをなさるっていうことをヘブル人への手紙の作者はここで強調しているわけです。メルキゼデクの例をヘブル人への手紙の作者が出したのは、当時の読者の人たちに、ほらイエス様は私たちにとって永遠に大祭司なんですよっていうことを、まあ、確認しているわけですよね。イエス・キリストの祭司職はモーセの律法で定められた祭司職とは違うし、それどころか格が全然上ですよっていうことを、それを通してヘブル人への手紙の作者は読者に訴えているわけです。この読者っていうのはイエス様を信じたんだけれども、偽の教師たちの教えに惑わされて元のユダヤ教に戻っていこうかなって言って心が揺れている人たちなんですよ。それに対して、いやいや、もうモーセの律法が教えていることよりもね、はるかにイエス様が私たちにしてくださることの方が素晴らしいよっていうのをいろんな例を挙げて説明しているわけです。その一つがこれです。律法で教えられている祭司よりも、今イエス様が私たちのためにしてくださっている祭司の働きの方がもうはるかにはるかに素晴らしいものですよと、これをまあ語っている箇所ということですね。よかったです。もう頭がねこんがらがりそうになるところでしたけれども、結局何が言いたいのっていうところに戻っていくと理解がしやすいと思います。さあ、3箇所そういうわけでメルキゼデクが登場した箇所を見てまいりました。ではここから私たちは何を学ぶことができるのかということを見ていきましょう。一言で言いますと、私たちは神様とつながったものとして生きていきましょうということです。私たちは神様とつながっているんです。神様とつながっているものとして私たちは生きていきましょうということですね。細かく3つこの点についてお話しします。1つ目、神様とつながったものとして生きていくっていうのはどういうことか。1つ目は神様との交わりを楽しみましょうということです。私たちは神様とつながったんだから、神様との交わりをいっぱい楽しみましょうよ。これが1つ目です。先ほどヘブル人への手紙の4章を紹介しました。 イエス様が偉大な大祭司であるということを語っていた箇所です。その続きを見ていきます。ヘブル人への手紙の4章の15節から16節の言葉です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。このように書かれています。天の大祭司であるイエス様はご自身という完璧な生贄を捧げてくださって、天の祭壇にご自分の清い血を注がれました。それがあの十字架の死です。その結果私たちの罪は全て完全に許されることになりました。ですから私たちは清い神様と交わることができるようになったんです。本来私たちは罪深くて汚れていますから、神様と親しく交わることができなかったんです。しかしイエス様が生贄、完璧な生贄を捧げてくださったので、あんたはね、罪深くて汚れているから面会謝絶なんていうふうには言われない、神様に自由に近づいていくことができるということです。アメリカの有名な大統領でアブラハム・リンカーンという人がいますね。彼が大統領時代に幼い息子がいつも執務室を出入りしていたそうです。そしてお父さんであるリンカーンと話をしていたという逸話が残っております。私たちもいつも祈りを通して神様の前に出ていくことができます。リンカーンね、大統領ですから忙しいと思うんですけどね。でも息子が執務室に入っていくことを彼は拒否しなかったそうです。神様はね、リンカーンよりもはるかに忙しいお方ですから、ですが今忙しいからと言って私たちを追い出すようなことは決してなさいません。私たちを喜んで迎え入れてくださって、そしてどうしたんだい、話を聞いてくださいます。つまり私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。ヘブル人への手紙の4章、先ほど読んだ箇所には大胆に恵みの御座に近づこうと書かれていますね。大胆に恵みの御座に近づこうじゃないか。自分は罪深くて不完全だから、あるいは立派な信仰者じゃないから、そんな遠慮しないで神様に私たちは祈っていきましょう。しかも大胆に書かれています。大胆に、これ以上ないっていうくらい大きな願いを私たちはしていいんです。むしろ神様はそれを喜んでくださいます。お父さんがね、何でもあげるよ、プレゼントね、今度の誕生日のプレゼント何でもあげるよ、じゃあ目指し一本とかってね、子供がもし言ったら、もっといい の求めなさいよ、むしろ がっかりすると思います。神様も同じなんですね。私たちを神様の子供にしてくださった神様は、私たちが大胆に近づいていって大胆に祈ることを喜んでくださいます。というわけで、私たちは神様とつながったものになりましたから、その神様との交わりを楽しむものになりたいと思います。2つ目、罪はすぐに悔い改めましょうということです。今申し上げた通り、イエス様が尊い犠牲を払ってくださったことによって、私たちは神様と交わりを持つことができるようになりました。しかも単なるお知り合いではなくて、深い深い親子関係です。しかしイエス様を信じた後も私たちは罪を犯してしまうことがありますね。罪というのは神様を無視することです。神様を否定して 自分勝手な生き方をすることです。私たちの側が罪を犯してそれを放置するということは、私たちは神様から顔を背けているということ、神様の方から差し出されたその手を見ない、私たちの側から差し出すその手を下ろしてしまうということなんです。そうなると神様の方では常に御顔を私たちに向けてくださり、そして祝福の御手を差し伸べて私たちを温かく迎えて素晴らしいことをしようとしてくださっているのに、その祝福が私たちに届かないということなんです。それは神様の側がケチだからじゃなくて、私たちが顔を背けて受け取らないようにしているからです。ですから自分が神様に喜ばれないことを考えてしまった、あるいは実際にそれを行ってしまった、そのことに気がついたら一刻も早く悔い改めて神様との関係を私たちは回復しなければなりません。イスラエルにモーセの律法が与えられていた時代、ユダヤ人が罪を犯すと祭司が生贄を捧げてその罪が許されるよう祈ってくれました。また年に1回食材の日と呼ばれるお祭りがあります。この食材の日では日には大祭司が神殿の一番奥にある部屋、至聖所って言うんですが、そこに入るんですね。年に1回だけ、この日しか入れません。しかも大祭司しか入ることができない部屋です。そこには神の契約の箱というのがあります。中には十戒を刻んだ石の板、それからアロンの杖、そして天から降ったマナ、これが収めてあります。大祭司はこの食材の日にヤギの血をその契約の箱の蓋のところに振りかけるんですね。それは何を意味するかというと、イスラエルの人たちが1年間犯した罪が許されるようにという、国家的な悔い改め、そして許しを受け取る日、これが食材の日なんですね。イエス様は大祭司として私たちの罪が許されて神様との関係が回復するように取り計らってくださるお方です。しかもそれはイエス様を信じたその時だけの話じゃないんですね。その後私たちが罪を犯す度ごとに大祭司であるイエス様はその罪を清めてくださいます。私たちが罪を認めて悔い改める度ごとに、もういい加減ダメだよとおっしゃらないで、その度ごとに私たちの罪を清めてくださるのです。イエス様はご自分という完全な犠牲を捧げてくださったので、律法の祭司のように何度も何度も繰り返し犠牲を捧げる必要がありません。私たちはただ自分の罪を神様に告白するだけで、神様、私はこういうね、あなたが喜ばれないことを考え実行してしまいました、申し訳ありませんでした、そのように告白するだけで、何か特別な修行をしたりね、償いをしたりしなくても、そのままで私たちの罪は許され、神様との関係がその瞬間に回復するんです。それを教えているのが第一ヨハネの1章9節の言葉、第一ヨハネ1章の9節、ある人がクリスチャンの説教と呼んだ箇所です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。告白するなら、これだけなのです。もうすでに私たちはイエス・キリストを信じているならば、この私のためにイエス様が十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえられた。それを信じるだけで私たちは罪許され、神様の子供となり、永遠の祝福を受け継ぐものになりますね。その後罪を仮に犯したとしても、 や犯しちゃうんです、私たちは弱いから。それでもただその後は告白するだけで許されるんです。まあね、許されてる感じがしないからもう一回洗礼を受けた方がいいんじゃないかしら、そんなことはないんですね。もう一旦イエス・キリストを信じたならば、その後はもう告白するだけで、その瞬間私たちは神様との関係を回復することができます。ですから私たちは罪を自覚するたびごとに、それを正直に神様に告白して、神様と仲直りをしていきましょう。さらにイエス様は永遠に祭司であるということを学びましたね。メルキゼデクに似ている、つまり永遠に祭司であるお方です。だからもう祭司の仕事はやめようと思うと、だからこれから先はあなたがね罪を犯して神様に告白してもダメだから、ちゃんとそれにふさわしい償いをしなきゃダメになるよ、なんていうことはおっしゃらないんですね。でも私のところに来てももうダメだよっていうふうに門前払いにはこの先絶対にならないということなのです。ですから1分1秒でも早く私たちは罪を自覚したら、悔い改めて神様に告白をしていきましょう。そのようにして神様からの祝福を受け取ることができる状態に変えていきましょう。神様はあのイエス様が語られた放蕩息子の例え、あれに出てくるお父さんのように喜んで私たちを迎え入れて祝福を与えてくださいます。というわけで2つ目は、罪はすぐに悔い改めましょう。これが神様とつながった私たちが心がけるべき2つ目のことです。3つ目、私たちも祭司として行動しましょう。これが3つ目です。聖書はイエス様が大祭司であると教えているだけではなくて、私たちも現代に生きる祭司なのだと教えています。これ万人祭司っていう専門的には言う教えなんですけど、第1ペテロ2章の5節、これも引用してありますのでご覧ください。第1ペテロ2の5、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。このように書かれていますね。私たちは聖なる祭司となる。イエス様が天の大祭司です。で、私たちはその下で働く平の祭司であるということですね。祭司の務めは神様と人間の橋渡しをするっていうことでしたね。現代の祭司である私たちクリスチャン一人一人も神様と他の人との橋渡しをする使命が与えられているということです。どうやって？メルキゼデクがしたことに注目してみましょう。祭司であるメルキゼデクが今回の箇所で何をしたのか。一つ目は、他の人のために祝福を祈っていますね。私たちも他の人の祝福を祈りましょう。取りなしの祈り手となること。牧師や宣教師だけが他の人のために祈るんじゃないの。私たち一人一人がみんな他の人のために祈ることができるし、そうすべきであるというのがこの万人祭司の教えなんです。もう一つは、いつも神様の偉大さを褒めたたえること。メルキゼデクはアブラハムの前で意図高き神様を褒めたたえましたね。それと同じように私たちも偉大な神様を褒めたたえ、それを他の人たちに伝えていくんです。いかに神様が、イエス様が、聖霊様が素晴らしいお方なのかということを他の人に知らせていく使命があります。さらにこの第一ペテロが教えていること、それは霊の生贄を捧げる、神に喜ばれる霊の生贄を捧げる、そのように語っていますよね。律法時代の祭司は動物の生贄を捧げました。でも 私たちはしませんよ。なぜならばイエス様がすでに完璧な、ただ一度で有効な犠牲を捧げてくださっていますので、私たちが動物をね、殺す必要はありません。それを焼いて煙にする必要もありません。ペテロが神に喜ばれる霊の生贄を捧げると言っているところに注目したいと思います。これどういうことかというと、私たちの生き方、言葉や行動が神様に喜ばれるものになるということです。私たちの生き方、私たちの行動、私たちの言葉、これが神様に喜ばれるものになっていくことによって、他の人たちは誠の神様がどういうお方なのか、その誠の神様と関係が回復して仲良くなること、親子関係になるって一体どんなに素晴らしい祝福なのかっていうことを、私たちの言動を通して周りの人たちは知るんです。私たちの多くは他の人たちから導かれて教会に来たり、聖書を読むようになったり、また最終的にイエス・キリストを信じたいと思うようになったりしましたよね。私たちはその人たちの行動を見て、ある種の憧れを持ったわけです。自分もあの人のようになりたい。あの人は決して完璧な人ではないけれど、なんか違うぞと。イエス様を信じている人はどっか違うぞと。それが聖なる憧れとなり、私も聖書を読みたい、私も教会に行ってみたい、私もあの人が信じているイエス様を信じて神様の子供になりたい、そういう思いが湧き上がってきたわけです。さらに言葉で神様や仲介者として犠牲を払ってくださったイエス様について教える、語るっていうこともまた大切なことです。私たちは現代に生きる祭司の務めを負っています。神様とつながった私たちだからできることです。私たちが祭司として生きるっていうのは、普段どういう言葉を語り、どういう行動をすることなのかっていうことをいつも考えて実践をしていきたいですね。今日はメルキゼデクという、これまたマイナーな人に焦点を合わせて聖書を読みました。このメルキゼデクに似た祭司であるイエス様は、私たちと神様との架け橋になってくださいました。私たちはイエス様によって神様とつながるものになりました。これからも神様につながったものとして生き生きとこの地上を生きていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、イエス様の尊い犠牲によって私たちとつながってくださったことをありがとうございます。あなたとつながっているというその祝福をもっともっと私たちに教えてくださいますよ。天地万物をお作りになった方、何でも知っていて何でもすることができるお方が、私たちの敵ではなく私たちの味方、それどころか私たちの天のお父様になってくださったという、私たちが今週も忘れることなく、むしろそれを喜びとしてまた期待に胸を膨らませながら歩んでいくことができるようお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。